皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。もうあっという間に8月も終わりかけ。今日はね、私来る途中車がすごい渋滞しているのを見たんですけれどね、やっぱり最後のお休みは選挙と重なっているから、遊びに行くんやったら今日やということで、今日明日あたりが混み合う時期なのかもしれません。さあ今日の私のパートナーでございます。
はい、まちづくり委員会脇野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、脇野さんの8月というとどんな過ごし方をされてきたんでしょうか。
は
い、
8月ですか。
はい、
8月は先日終わりましたけども、大文字が
送り火、ね、
送り火ありますからね。
うんうん、
で私も、こんな話じゃないですけど、父が亡くなってますので、なんやかんやとそうなると、身内近い人が亡くなるとね、帰ってきたはんのかなと、いろいろそんなことも思いますけれども ね、
そうですよね。
きっと年行くごとにそういうことが増えてくるんだろうなという気はします ね。
そうね、京都のね、お盆っていうのは、なんか送り火っていうのは、そういう、よそから来はる人にとってはなんとなく大文字っていうのでね、華やかなこうイベント的に見えるかもしれませんけれど、京都の人にとってはやっぱりご先祖さんとか、あるいは身内の方を ね、なんか静かにお迎えして送る日みたいなね、
静かでなかってもいいのかもしれないですけど、
賑やかなことが好きやった人の場合はね、賑やかでもいいと、そういう日でもあったと、そういう月であったということですね。
はい、
はい、今月は観光がテーマですよね。
はい、
観光
は
教育がテーマで、ごめんなさい、教育が、テーマで、いろんな方にお越しいただいてたんですが、今日もですね、またすごい人が、はい、来てくださいましたので、はい、後ほどじっくりお話伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
さて、最初のコーナーはただいま参上です。はい、なぜ私が今月のテーマは、観光ですと言ってしまったかというとですね、
はい、
今日お越しいただきましたのは、京都検定、これ始まりましてからもう 5,6 年になるんですかね。この京都検定でなんと1級をお持ちでいらっしゃるという門脇誠さんにお越しいただきました。門脇さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう私は何にもしてないんですけど、実はね、私京都のね、観光大使やってるんですよ。何にもやってなくって、京都のことね知らんので、もう門脇さんに今日は教えてもらわなあかんなと思っているくらいなんですが、門脇さんはお生まれとか、そう、はい、お育ちとか京都に関係ある場所だったんでしょうか。
はい、私はね、田舎は山陰なんです。鳥取県なんですけどね。
はいはい
はい、
じゃあその京都検定一級というのは、その別に京都に関わるところに生まれ育ったから京都検定を受けようと思われたんじゃなくって、
やっぱりね、高校時代ね、日本史いう科目を、ね、勉強しまして、その中で、いろんな京都の、ね、金閣とか銀閣とか、ね、
うん、
名所が出てきますわね。それで、だんだんこう京都の方に興味を、ね、持ってきたというかね。はい、
ああそうですか。はい、京都検定、私どんな方が、ね、受けてらっしゃるのかあんまりよう知らんのですけれども、しかもその門脇さんは一級ということは3級ぐらいからあるってことなんですよね。
はい、そうですね。はい、
ね、だから3級2級1級と1級が一番難しいわけで、はい、
そうですね。
ねえ、はい、受験をされる方というのは、門脇さんみたいに京都が好きとか京都気になるし、はい、興味があるしという方も多いんでしょうけれども、はいはい、どんな方が多いんですか。
結構ね、はい、いろんな層の方がおられましてね、主婦の方であるとかですね、それから会社勤めの人であるとか、
はい、
それから公務員の人であるとかね、
うん、
それから学生さんであるとかね、はい、いろんな方が受けておられますね。
あ、結構幅広いんですね。
はい、そうですね。はい、
そして、京都への関心興味が終わりになったということなんですけれども、はい、そうするとそれまでに受験勉強といったら変ですけど、
はいはい、
その検定のためのいろんなこう、はい、勉強とかをなさって受験されたということなんです。
そうですね。基本はやっぱり公式テキストというのがありますからね、それと過去問とね、
はい、
一生懸命やりましてね、
うん、
はい、通勤の途中なんか電車の中でね、やったり、しておりました。
はい、特にその時に、あ、これはちょっと面白いなとか、個人的にこう関心を強められたみたいなところはあったんですか。
そうですね、やっぱり 神社なんか行きましてもね、はい、まあ、神社でしたら普通狛犬いうのがありますわね、はい、で京都市内行山神社がありますので、狛犬以外にもね狛イノシシとかね狛ウサギとかねいろんなものがあります。
ウサギさんもいるんですか。
はい、狛、はい、ネズミとかね。
へえ、狛、はい、ネズミもですか、はい、あ、それはイノシシくらいは知ってましたけれど、はいはいはい、ウサギさんとか、はい、ネズミさんがいるとは知りませんでしたね、はいはいはい。
だから我々の知らないところのね、はい、そういう勉強することによってねいろんな発見がありますから、うん、まあ、そっちの方がむしろね、楽しみみたいなもんで。
うん、はい、あ、そうですか。やっぱりあの京都は歴史的にも文化的にも、まあ、豊富にいろんなことがある地域ですから、はいはい、そういう意味では世間の方にその京都に関心を持っていただく機会というのも多いんでしょうね。
そうですね、
はい。例えば、まあ、あの門脇さんの本業というところは、はい、あの学校の先生とお伺いしているんですが、はいはいはい、あの学校の先生としてもなんか京都がに関心を持たれるようなことっていうのは立場としておありになったりとかしたんですかね。
そうですね、京都でしたらね、はい、あの日本史なんかでね取り扱いますのでね、はい、まあ、あの平安時代のことになったらもう任しときみたいな形でね、じゃあここ一生懸命勉強して、生徒にどんな質問が出てもこう対応できるようなくらいのねそのくらいはねちょっとあ先生すごいなぐらいのね、ところでね、思ってもらったら思いましてね、はい、いろんな意味でね、検定の方のね勉強させてもらいました。
あ、はい、やっぱりそういうあの授業の社会科なんか歴史のところでも京都は出てくるもんなんですね、
はい、出てきますね結構ね、はい、
あ、そうすると学校でももう門脇さんはあの先生は京都のことやったら有名になってあるんでしょうね
いえ、まあ、そんなこともないですけどね、はい、
そうですか、はい、いや私たちもね自分たちの、まあ、地域ながら教科書の中にこうたびたび京都出てくるなって、うん、まあ、歴史のね、うん、はい、戊辰戦争の中でもそうですけど、はいはいはい、浜栗御門の変とか
う、ね、
もうずっと平安時代の時からこう、うん、話は出てきますよね、
う
ん
うん、そうですね、
やっぱり取り上げられる機会が多かったということなんですかね。
そうですわね、やっぱりね、都が、まあ、東京とかね、うん、移るまでやっぱり1000年以上は続いてますからね、うん、まあ、そういう長い歴史と伝統の中でね、まあ、いろんなことが起こってますからね、うん、まあ、やっぱり日本の中心地でしたからね、そういう意味ではね、
まあ、都であったということもね、はいはい、あるのかもしれませんね、はい、はあ、そういうふうなことに関心をお持ちになるときっといろんなところに派生していっていっぱい自分なりにこうお調べになったりとか関心がさらに深まったなんていうこともあるんでしょうね。
そうですね、はい、
そしてその京都検定の中身の話なんですけれども、はい、3級から1級というのは順番に受けていかはるもんなんですかね、はい、
はい、1級を受けるのは2級に合格というのがまあ前提になってますね。
あ、はいはい、
ま
あ、3級2級
はね、はい、受けられますけどね、はいはい、1級は2級の合格者がいうことですね、条件はね、はい、
どういうところが一番大きく違うんですか。例えば3級と1級とか2級と1級比べた時のその試験の中身であるとか、はいはいはい、知識的なことというと、はい、
大体ね6つのテーマに分かれてましてね、はい、寺院神社であるとかそれから お祭りであるとかね、はい、それから京言葉であるとかね、うん、で、まあ、6つのテーマに分かれてて、まあ、3級2級1級いずれも一緒なんですけども、はい、その程度言いますかね、はい、レベルがやっぱり掘り下げて問われる場合とね、広く浅く問われる場合とね、いうことで、まあ、違いがありますね。
あ、はい、そうか、はい、まあ、とりあえず例えば、大文字やったら、はい、大文字は何月何日にあって、はい、こう、まあ、こんな意味があるっていうのが3級だとしたならば、はいはいはい、例ですよ。例えばそんな出てへんかもしれませんけど、ね、はいはい、1級だったら、はい、その大文字っていうのはもともとこんな意味があったんやとか、
はい、 そうですね、
それぞれのお山ではこうやってはる人たちが違うとか、まあ、あるいはひょっとして昔はね白い大文字があったとかそういうところまでこう深く掘り下げたようなう、ね、はい、質問とかが出てくるとか、はいはい、そういうふうな違いってことですか、
は
い、
大文字の送り火はどこから一番最初にね、うん、火がつけられるかいうようなところね、順番いうかね、
は
い、そういうところが、まあ、2級とかね、1級あたりのあれになりますわね。
は、はい、じゃあもうかなり教祖のこと詳しくなられますね。
いえいえいえ、
はあ、 じゃあもうそのなんていうんですかね、あの知識を得るとやっぱりその現場に行かれるということもあるんですかね。そうですね、
行ったりね、はい、逆に行ってみたいなとかね思ったりしますわね、
うんうん、
は
い、そう面白い発見とか今までありましたが、実際行ってみるとやっぱりこれは面白かったなとか、
どうですかね、まあ、例えばね、六道珍王寺いうね、はいはい、有名なお寺があるんですけどね、はい、そこに、まあ、小野高村いう人の、ね、像があるんですけどね、はい、この人が小野高村かみたいなところでね、うんうん、怖そうな感じやねとかね、うん、思うたりね、この人が何て言いますかね、遣唐使の副使になって、大使の方の藤原常次でしたかね、うん、ちょっとまあ乗船巡って喧嘩して、どうのこうの島流しになったんだなこの人なんやないうようなことでね、こう歴史に思いをね実際にこう強くね、巡らしたりしますわね、
はい、もうその人物の言われのあるゆかりのあるところに行くと、はい、その人のこうストーリーまでももっとこう知ってみようかなとか思い出したりとか、はいはい、いろいろあるわけですね、はい、そう思ったらその京都の中で活躍した人とかあるいはその有名になった人とかものすごい人物的にはいますよね。
ね、結構ね、おられますわ ね、まあ、小野高村さんとか ね、それから江戸時代の初めのですね、うん、安楽庵作伝さんですかね、うん、落語ネタのね、清水賞いうね有名な本を表しておられますけどね、まあ、そういったものであるとか、それから若江仁子さんですかね、はい、明治天皇の奥さんですかね、昭憲皇太后の家庭教師をしておられたというんですけどね、それで、まあ、昭憲皇太后が東京の方に行かれるんで、なんかこう別れたくない思われたんでしょうかね、うん、で、まあ、猛反対されて、ところが、まあ、その反対の程度が、まあ、実際詳しいことはよくまだね、調べてないんですけども、はい、まあ、結構強烈やったんじゃないですかね、うん、で結局その若い女子さんは3年間ですね、幽閉されたというかね、軟禁状態にあったいうようなことも、ね、ありましたわね、うん、結構インパクトのね、強い方も出ておられますわね。
はこれはもうなんか何聞いても門脇さんに答えてもらえるから、そうですか。そういうふうにこういろんなこうエピソードというかストーリーがどんどんこう出てくると、
そうですね、
確かに面白いですよ ね、
はい、すね、興味深いところがありますわね。
やっぱりこの京都検定っていうのは、まあ、今いろいろな検定ばやりになってますけれども、はい、なんか先駆け的なものだったんですかね。
まあ、いろいろ今ね地方検定結構数あるんですけどね、はい、まあ、その一番、まあ、元祖言いますかね、先駆け言いますかね、うん、まさにこの京都検定がそうですわね、うん、はい、
ということは、まあ、人気があってこうずっと受験されてる方も多いんですかね、
う
ん、
はい、そうでしょうね、うん、そういう方もおられる思います、うん、はい、
一番ちょっと気になったのは、門脇さんみたいに1級までお取りになって京都検定ね、
はいはい、
なんか特典とかないんかなと思ったんですけど、
はい、まあ、全くないこともないんですけどね、はいはい、まあ、率直に申し上げますと、例えばお寺さんなんかのね、
うん、
肺がんの費用がですね、まあ、半分とかね、いうような、まあ、ちょっとある意味虫がいいかもしれませんけどね、なんかその、うん、はっきり目に分かるようなね、具体的な特典があったらもっともっと受けられる方もね増えてくるんじゃないかと思いますけど ね、
はい、なんかちょっとね証明書みたいなのがあるわけですか。
そうですね、はい、あります。
こうパスケースかなんか入れてパッと見せると ね、はい、ちょっと割引があるとかっていうところが増えると ね、
はい、
いやいや、だってそれだけ京都のことをたくさん知っていて、はい、不安になって来てくださってる方があるということは、うん、やっぱりね、広報マンにもなっていただいてると思うから、う、ね、京都のね、はい、なんかあってもいいかなと私もちらっと思ったりなんかしましたけれども、はい、どうですか、なんか先ほど打ち合わせの時も伺ってたら、
はい、
門脇さんはまあ学校の先生ということでもいらっしゃるからなんでしょうけれども、はい、ずっと教科書何種類も見て、はい、京都のことがどれぐらいこう掲載されてるのかも調べられたんですね、
はい、そうですね、はい、ちょうど、はい、11冊出ておりましてね、はい、日本史のね、教科書がね、それについて、まあ、いろいろ京都関連の記事がね、
うん、
どういうふうに、まあ、扱っておられる、扱って ているのかいうことでね調べてみまして、だいたい延べ800件ぐらいありましたわね。
延べ800件、
はいはい、だいたい1冊についてまあ70ちょっとぐらいですわね。
うーん、
はい、これまあきっかけがある教科書会社のね金閣と銀閣の写真がまあ載せられておったんですけどね、これがちょっとまあ金閣の方がなんかこう消失前でしたんですかね、はい、ちょっとまあ銀閣みたいに見えてたんですね、
うん、
で銀閣の方がまあ光が結構当たってたんかな、金閣みたいにこう眩しかったね、
うん、
結構これ金閣と銀閣逆じゃないかいうようなことがね、まあ、一番最初にまあ印象残りまして、じゃあその金閣銀閣以外に、他のね、
うん
京都関連の記事教科書どういうふうになってるのかいうのがねきっかけなんです。はい、
結局その写真は別に間違いではなかったん
ですね。間違いじゃないです。
金閣から貼った時のね。
はい。
はあ、なんかそう思うと、まあ過去の本当宝物をね、いっぱいこの京都の地は受け継いでるわけですけれども、ね、これからもこうずっと歴史に残っていくような何かが京都で常にあるっていうことをね、うん、願いたいですね。
そうですね。はい。
うん、その歴史的なことももちろんそうでしょうけれども、はい、文化的なこととか ね、はい、新しい何かが京都の地域で生まれて、 そうですね、はい、それがずっと後の何世代先の人たちに、ね、はい、ああ京都ではこんなことがあったんやっていうふうに受け継がれるようなね。そうですか。ちなみに門脇さん今その京都にお住まいなんですね。
そうです、はい、
やっぱりそれは京都検定がきっかけなんですか。
いやそういうわけでもないんですけどね、まあ、また別の理由なんですけどね、はい、
いやいや京都検定きっかけで引っ越してきやったんやったらすごいなということもあるかなと思ったんですが、はいはいはい、それはまた別で、
はい、まあ、そういう方もねおられるとは思いますけどね、はい、私の場合ちょっとね、はい、また別なんですけどね、はいはい、でも京都はねほんまに好きなんです。
あ、はい、そうですか。いやもう京都検定一級の方に私は初めてお出会いしたので、教えていただきたいことを山積だったんですけれども、今日はねちらっとその触りの京都はこんなに面白いというところを皆さんにもご紹介できたのではないかと思います、京都検定一級の門脇誠さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後も残っていただきまして、はい、後半のお話にも参加していただけたらと思います、はい、では一曲お聴きいただきましょう。ミルクバーでハローリーナ。変わってバッタリ将棋のコーナーです、前半のただいま参上では京都検定一級の門脇さんにお話を伺っていたんですけれども、はい、検定とか試験とかね、はいはい、私も最近一番最近で何を受けたかなと思い出してたんですが、
はい、
ちょうどダイビングのね、
はい、
そういえば試験を受けました。
あ、そうですか、
はい、
結果聞いてもいいんでしょうか。
あ、結果もちろん今はオープンウォーターダイバーですね。
あ、そうですか。
もう49本潜ってるんですけども、あと1本で50本になるところなんですけどね。
もう一つ分かってませんが、何がオープンかがよく分かって
ます。ああ、なんかね、それはね、いっぱい、その3級とか2級とか1級と一緒で、いっぱいレベルがあるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、もっと深くまで伸びのぼ潜れるとか、うん、
グレードだ
ね。そうそうそうそう、 なんかインストラクターいなくてもいいとかね、そういうなんかいろんなグレードがあるみたいで、私はもう処方の処方なんですけど、
変なこと聞いてしまいましたかね。
で、脇野さんの話は、
はい、はい、はい、一級建築士の脇野です。
あ、そうか。
よろしくお願いします。
そうや、脇野さんも一級ですね。
そうです。それで建築士はまあいいんですけども、はい、そういう試験でね、私どもまあ1級だとか2級だとか、
うん、
そういう試験がありますので、
これは国家試験ですよね。
そうです、はい、国家試験でございます、
はいはい、
でそれはどんなものかというのはなかなかね、うん、受けようと思った人でないとその仕組みもわからないし、うん、問題もわからないし、で読んでもなおさらわからないっていうのをちょっとだけ説明、させていただこうかなと思って時間を、はいはい、取らせていただきました、はい。で一級の試験っていうのは、学歴があったりですね、職歴があったり、うん、あるいは、一級二級木造と3段階、うん、まあ、今のグレードではないですけれども段階があるんですが、うん、まあ、段階を追って、上の一級を受けられる方もいらっしゃいますし、うん、ある程度その経歴を生かして、 一級を受けるっていうことも可能です。当然、大学の卒業ということも、その経歴の中に入れることはできるんですけれどもね。
まあ、その建築の専門性を持った学部に行ったはったりとかということですね。
そういうことを勉強してきたと、実績踏んできたということで、試験の合否を問うということになってきますね。で、人数ですけれども、ちなみに平成20年度で一級で言いましたら4144人、4000人強ですね。
それはどれぐらいの確率で？
確率はね、全体で言うと 8.1% 受験者数比で言いましたら。
ああ、そうですか。
二段階試験ありまして、はい、夏に学科の試験があります、はい、で秋終盤、まあ、10月頃ですね、これに製図の試験があって、学科の試験に通った方が製図の試験を受けられる、で免除として学科の試験を受けると2度2年間製図の試験を受けられると、こういうような制度になって、まあ、どちらとも受かった人、まあ、最終的に製図受かった人が実施ですね、受かった人が、その免許をいただけるという制度になってます。
でもその受験した人の中の 8% やったら厳しい試験ですよね、
はい、厳しいです
ね難しいですよね。
でまあ、8% なんですが、これが 10% やった時代もありますし、15% ぐらいの時代もありましたし、なかなかこの年はとか、今年はどうだとか、言えないところが実情かとは思いますけれどもね。その時の世相世相に、まあ、割と反映されてまして、その辺の具合がね、私もよくわからないんですけれども。
どんな試験が出るんですか？
試験ですか？
私らでもわかる、わからへんわね、それはね。
わ、からないというものが全てではないです。
あ、そうですか。
で、今日も資料で少し、はい、まあ、全体で4教科ありまして、25問ずつで合わせて100問ですよね。で、その中で今日は4問だけお持ちして、まあ、1問については5択です。
あ、これですね、はいはい、
5つあって、そのうちの不適当なものを選びなさいとか、適当なものを選びなさいとかあるんですけれども、簡単なんですかね、いわゆる生活に密着してるような話も多分、あると思います、はい、でその中で、難しい言葉使ってありますけれども、2、3説明させてもらおうかなと思うんですが、
はい、
ここの平均放射温度は、グローブ温度、空気温度および気流速度から求められる、これは丸か×かっていうことなんですけども、
分からへんな、
これね、非常に難しい言葉ですので、寝てませんね。これ丸なんですけれども、これ平たく言うと、はい、気温じゃなしに体感温度は、どういうところから求められますかっていうことを言ってあるんです、平均放射温度っていうのは、例えば服着た人が街中歩いてて、実際20度なら20度でももっと暑く感じる、もっと寒く感じるっていうのをこの平均放射温度っていうので、便宜上計算で出そうとしてるんですね。これは出てるかどうか分かりませんが、でそれについての、基礎となる数字が、グローブ温度、まあ、グローブ温度でグローブ級を使った、温度計なんですけど、あと普通の空気温度、気温ですね、あと気流速度って、まあ、風の度合いとかで、そういうところから出すと、で難しい言葉ですけれども、生活に密着したようなこともありますので、まあ、読んでて、まあ、こういうことを勉強してるんやっていうのが、分かっていただけるものもあると思います。
なんかでも聞き方、これね、質問見たらね、次の記述のうち最も不適当なものはどれかとかね。
あ、これせっかちな人間違います
ね。間違いそうですよね。こんな書き方やったら最も不適当って、じゃ あの不適当なものがいくつかあって、その中でもさらにも一番不適当なものを答えっていうことなのかとかって思ってしまいますよね。
変な話ね、まあ、三角なんですけど、すごくペケに近い三角と丸に近い三角があるんですけども、中で一番ペケに近い三角を選ばなくてはいけなかったりするわけですね。
難しいな。
ちょっとコツもいります。
なるほどね、はい、 で、脇野さんは一級建築士になられてからどれくらいになられるんですか、はい、
さっき聞かれて、何年だったかなとかって思っとった多分15、6年訂正させていただきます。
勉強しっかりなさって、まあ、そういうふうな、一級建築士になられたというね、まあ、いろんな世界にはいろんなあの専門性を持った試験があるということでございました、は
い、ちょっと覚えておいていただければ、
はい、ありがとうございます。あっという間にお別れの時間がやってまいりました、はい、ね、門脇さんのお話も大変面白かったです。これからもまた、あの京都のことをいろいろ教えていただけたらと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。
さよなら。